皆さんこんにちは。ベリーダンサー陣真彦の生徒性の革命へようこそ。今日は久しぶりのポッドキャストとなります。実は昨日ですね、とある FM ラジオ、スタンド FM をやってらっしゃるお二人に会って、そこからのちょっとお話なんですけれども、今日のテーマは高齢者のせいです。はい、ということで、昨今はですね、女性たちなどからの、いろいろな性の声というのが聞こえ始めて、性ということが、そういうね、ポルノとかだけじゃなくてね、男女ともに扱うトピックスになってきたかなっていうことが一つと、あともう国自体もそのね、学校教育が、で、性をどういうふうに捉えたらいいかな、なんていう話も出てきたところで、私もイベントなんかでもそこら辺は発信しておりますが、高齢者の性って皆さんね、一時期雑誌とかでも取り上げられたりして、私も見たことあるんですけれども、皆さんどう思われるでしょうか。例えば、私が聞いたところだと、高齢者施設のおじちゃんおばあちゃんたち、いますよね、施設。私も働いてましたけれども、つい先日、調理人を辞めましたけれども、話聞くと、例えば夜、おじいちゃんとおばあちゃん徘徊してちょっと、エッチしちゃうとか、例えば、ボケてしまっても、そういう、欲、性欲というのが残っていて、エレベーターとかでね、介助で入ったスタッフなんかが、エレベーターの中でおじいちゃんに襲われちゃうから、襲われることもあるので、事実としてね。なので、エレベーターには二人では乗らないとか、多数で乗るとかね。そんな話を聞いたことがあります。で、やっぱり性欲はやっぱり残ると思うんですよね。例えば、私の超面白い話だと、これいいと思うけど言っても、働いてた時に、私が見た光景で、やっぱり衝撃的だったのが、本当にもう、かなりのアルツハイマーっていうのかな、地方っていうのかな、進んでる方だったと思うんですけど、毎日ある期間中、ぬいぐるみを渡されてるんですよね。で、私はキッチンからそこが見えるん、そのダイニングが見えるんで、その人はいつもダイニングにいるわけですよ。で、ある日は犬。ある日は猫。毎日変わるわけですね。で、ある日は面白いことに、ロボット、AI みたいなロボット人形。特定の返事に対しておはようって言うと、おはよう、元気みたいな、そんなロボットだったんですね。で、私、最後に一応ちょっと、おっと思ったのが、亀の人形を渡されて、で、その人はおばあちゃんだったんですけど、なんか何を思ったのか、亀の頭をパクって、くわえようとするみたいな。これギャグじゃないんですよ、本当に。で、亀の頭も、しかもなんかぬくそぶりも見てたりして、パクッと食べようとしてて。さあ、すかさずなんかもう職員の方がもうパッと取り去って、その日からそのぬいぐるみっていう、なんかセラピーの、セラピーなのかな、なくなりましたけれども。本当に色ぼけも残るなんて言いますけど、私の祖母も97で亡くなりましたが、最後の方ですね、ちょっと入院がちになった時も、どんどんやっぱもうベッドの上にいるとボケてくるわけですよね。もともとはもう高齢だっていうこともあるんですけれども、やっぱ入院生活っていうのはそのボケみたいなのが進みやすいとか、あとは入院した瞬間ボケてしまうみたいなお話も聞いたことありますけれども、それで、やっぱ口に、上ごとのように口にするのが、やっぱり、そういうちょっとあそこに男の人がいて、私と結婚したいと言ってるとかね。そういうなんか女性としての欲っていうのが、本当に体がどうなっても強く残る人もいるなと思って、多分私はきっとそうなった場合に、そうなりたくはないんですけど、多分おそらくそこがいっぱい、強く出ちゃうんだろうなっていう気はしております。で、ここで私が今日トピックスにしたいのは、例えば60代、50代、待って、50代、60代、70代、80代、いろんな年代いますけど、本当に、男性器が元気な人は元気。 で、本当にもう立たない人もいる。例えば様々な病気とか、例えば糖尿病とかですね。まあ、あともう加齢でも立たなくなる。あとホルモンの関係でも、ね、男性ホルモンもどんどんちょっとこう弱まっていって、なくなってしまう。勃起しなくなっていく。でもそんな中でも、バイアグラを使いながら頑張ってる方もいるし、もうそういうのはいいんだよっていう、ちょっと諦めてる方もいると思うんですけれども、はたまた、立たなくてもポルノを楽しんだりとか、女性との触れ合いを楽しむって方もいると思うんですね。で、その中で、やっぱり、高齢になればなるほど、やっぱりその、直接的な、性的な接触っていうのが、まあ、少なくなってくるのかなと思うじゃないですか。じゃあ、例えば、じゃあ、女性はどうでしょうかっていう話なんですね。で、そこで、昨日のお話しした方たちに、まあ、質問された、実際にその、70代の男性に質問されたのは、その女性はどういうふうに性欲が変化していくんだろうみたいな。女性はやりたいと思うのかっていう話を聞いたんですね。それはやりたいって思うのかっていうのは女性の全般的な話なんですけれども。まあ例えばでも高齢者のその50代、60代、70代の方たちの男性のその性の事情を話しているんだったら、じゃあ女性の話はどうなるんだろうっていうことになって、例えば性器が乾いてくるよねとか、もちろん女性も性欲なくなってくるよねっていう話を男性があんまり知らないっていう話にもなりました。で、その方は、アロマのお仕事されていたりとか、もうすごいですね、70代なのに。そういうことをチャレンジどんどんしてって、アップデートしているすごい人なんですけれども、まあそれで、女性たちがどういうふうに、まあ、なっているかっていう、例えば膣のケアだったり、今学校で学ぶわけですよね。そこは素晴らしいアロマの学校なんですけど、だからその人は初めて70代とか、まあ、60代だったのかなにして知ったけれども、一般の男性は知らないよねっていう話になりまして、確かにそうだと思います。で、時代も時代でやっぱりね、そんなに今みたいなそのちょっとこう開けた性にちょっと開きつつある今の現代というか、その今ここ数年ですねの事情とはまた違う時代を生きてるわけですから、あとやっぱりそのちょっとね、男性がマッチョな部分とかが強かったバブルの時代とか、そんな感じかな。だからそんなところがあると思うので、やっぱり一般的には知られてないと思うんですよ。ただ一般的に女性という性器がどういうふうに女性としてどういうふうに変化していくかっていうのは、まあなかなか学校でも教えてくれませんしね。まああとは、今は女性たちが先導を切って、そういうフェムケアというのかな、そういう会社だったり、まあそういうね、講師がいますよね。あとは、性教育ではそこまで突っ込んでは言わないけれども、まあ、その、女性のライフステージによってどんどん体が変わっていくよっていうことは、結構今はいろんな女性によって語られてると思います。で、それをやっぱ知らないのは、まあ、高齢者たちの人だと思うんですね。やっぱ情報が取りにくいっていうか、まあ、インターネットはあれど、あんまりそういうのはないと思うんです。ただやっぱり、その方が言う、その70代の方が言うには、そういうことに興味があると。で、まあ結論、女性たちがどういうふうに変化していくかっていうと、やっぱり、なんだっけ、30させ時、40し時、50なんだっけな、とか言ったりして、結構性欲の曲線としては、まあ本当に20代からどんどん、まあ経験とか、積みながら30代もいろいろ経験しつつ、また40代に突入すると結構自分で楽しめるようになって、まあ50代とかになるとまた最高の性欲が得られるなんて話も性的な快感が得られる、性的な快楽をこう追求できるようになるというね、お話もあるんですけども、はてまたこれって女性のライフステージに重ね合わせると、例えば閉経ということを考えるとですね、まあ大体45歳から55歳までのとか60までの、まあ15年から15年の間に女性たちの体にはその閉経というライフイベントが起こるわけですよね。で、その中でやっぱ閉経って結構人によるんですけれども、要は更年期 これがまあ男性にもあるんですけれども、同じような症状としてね、まあ、やる気ないとか、まあ、いろいろありますよね。頭痛が起きてしまうとか、骨が脆くなる、まあ、それから生理がもうね、上がるわけですから、閉経するわけですから、女性に関しては。まあ、そこによってホルモンのバランスによる、こう、イライラとか、のぼせとか、ホットフラッシュとか、まあ、いろんなね、うつの症状とか、まあ、いろんなことが出てくるわけですね。で、実はこれは男の人も起こっているっていうことを、実は男の人も知らないという。あんまりね、そんな話聞かないですよね。ただやっぱり私は外国の方とお付き合いがすることが多いので、その、中年の危機ということで、中年の危機。メッドエイジクライシスかな。と、こういうことで、メノポーズっていうことが、メノポーズっていうのは、まあ、その、更年期障害ということがよく語られてます。やっぱこれは多分そういうメディアとかが言ってるのかなと思うんですけど、日本だとなかなかね、まあ、言ってるとこもあるのかもしれないと思います。で、やっぱり同じなんですよね。男性もやっぱ、まあ、性欲的には大体30代ぐらいからこうちょっと徐々に亡くなる方もいるんですけど、まあ女性もそのライフイベントとしてのその閉経を迎える前後あたりに、性欲がなくなっていく。まあ、性器がもともと乾いていくみたいな。まあ、潤いがなくなってくるんですよね。女性ホルモン低下により、その、バランスが崩れていって、バランスが崩れてというよりも、その女性ホルモンの減少かな。によって、まあ、髪のツヤがなくなったり、肌のツヤがなくなったり、性器の潤いがなくなったり、まあ、本当に性欲がなくなってくる。濡れなくなってくるみたいな状態がある。それでも、それで諦めてしまうっていう人もいるようですが、ただ私に関しては閉経しております。40歳の時に手術でね、子宮と卵巣を取っておりますので、そうしても私はまだ恋愛する気持ちもあるし、人を愛してるし、セックスも全然楽しめるし、濡れてるし、これは何なんでしょうかっていう話なんですよね。やっぱり、こういうことに積極的に追求している私の土壌、人生の土台があったから、まあ今の私があるとは思うんですけど、なんかこうおばさんになったらセックスしないなみたいな感じで、風潮的には囚われるじゃないですか。そうするとやっぱり、あ、私もなんか50代になったらもうおばさんだからみたいになんか諦めちゃう感じっていうのが、もしかして、そういう更年期の症状も、まあ、もともとね、出やすい人もいるし、出ない人もいると思うんですけど、出やすって安くなるのかなと思います。なので、本当に別に更年期になったからといって性欲がなくなるわけではなく、そして男性たちもその30代からだんだんとこう勃起がこうちょっとだんだんね、元気になっていくからといって、元気なくなっちゃうからといって、その、勃起しないからといって性欲がないわけではないんですよね、やっぱり。その人間の生物的にやっぱ愛し合うとか、その興味が、別の性に対しての興味があるという点で、その欲求っていうのは消えないのかなと、昨日のお話で思いました。なので、なんかそれを僕も60だからそういうこと恥ずかしいなとか、そういうこと言っちゃいけないなと思わないでください。ぜひ、そういうことを今でこそ、そういうことを、追求するっていうのもいいんじゃないでしょうか。例えば、定年して退職して、お仕事されてる方ももちろんいますけれども、そういう方たちが、ふと今までの人生を振り返ってきて、例えば、あ、奥さんにはこういうことしてしまったとか、こういうことが楽しかったとか、まあ、いろいろ反省点もあると思うんですよね。今までの人生、例えば60年も生きてきたら。だからその中で、あ、もしかしてこういうことをしたらもっと僕はチンチンというその性器を使わなくても楽しめるんじゃないか、女性とみたいな、そういう境地になんか達していくのも私60代とか70代の性だと思うんですよね。それは性というのはいつも言ってるけど生きることだから、それも女性も同じだと思います。同じことがちょっとずれてライフイベントとして起こってくる。まあ、性欲のラインとして言われてるのは、ちょっとね、女性の方がちょっと性欲が、盛んで、40代盛んだよ、みたいなこと言われてますけれども。でもね、やっぱりね、一般的に、皆さん、閉経しても何しても、私の周りの50代、60代は、 若い20代の男性とセックスしたり、なんかすごいですよ、やっぱり。基本的には性欲ないんですよね、と言いながら、まあ、20代の子が近づいてきたら、もうお願いします、お姉さんみたいな感じで来たら、やっちゃうよね、みたいな、そんな感じですよ。なんで、それって、私の周りに関して言えば、まあ、どんなパターンとかこう、わかんないですよ。私はもう、ベリーダンサーだから、周りにやっぱり、踊る人、セラピストさんとか、やっぱちょっと会社経営してる方だったり、ちょっとやっぱり、ちょっとかなりアクティブに日常的に活動されてる方が非常に多いです。となると、やっぱそういう、やっぱ自分のモチベーション、自分自身のモチベーションがある方っていうのがやっぱり、その生きるモチベーション、イコール、そのセクシャル、セクシーということに、セクシーというのはやっぱり、生きてる姿が力強いとか人間力があるとかそういうところに私はセクシーっていうのを感じるのでね。例えば昨日おしゃべりしたそのさ70代の男性ももう立たないんだよって言ってましたけど、でもなんかそれもなんか私は別にそれでもうなんかもういいや、この人セクシーじゃないって思わないでお仕事の話したりとか今やってる取り組みを聞くに連れて、ああ、なんか私の中で、あ、すごい、この人かっこいいなっていう思いが芽生えましたね。なので、本当正規だけのこともあるし、まあ、高齢者になったら高齢者になったで、例えばもう全然勃起する人もいるし、それで、ね、80歳のおばあさんがやってるとかいう話も聞きますけど、なんかそれぞれのモチベーションで自分の人生を楽しむっていう形が別天体にあるので、例えば女性風俗とか、まあ、男性の風俗とか何でもいいですけれども、楽しむとか、それでいいんじゃないでしょうかね、と思ってます。なので、こういう語り場をどんどんね、作っていけるようにしたらなっていうことが昨日の、まあ、お話の結論でしたね。はい。ということで、まあ、私の最近の映画見たのをちょっと最後に紹介すると、最近ですね、吉原ツアー、というのに行って、まあ、いろいろこの遊女たちのいろんなね、歴史とかファッションを見てきました。勉強してきました。で、まあもちろん、そういうことでね、付随して、愛のコリーダというのを見ました。大島渚監督のね、かっこいいですね。まあ、いろいろな意味ですごい問題作として捉えられて、あれ何年代だったかな、1960年とかその時に作られたのかな、すごいですよね。あの時にやっぱ大島渚監督すごいなと思いますけれども、それは阿部定っていう、まあそのお客さんを取るね、友情が、お客さんの、まあ、最後生計を切断してしまう事件をまあ、映画化したものなんですけども、フランスと共同で作ったのかな。 まあそれを見ました。それでさらにこの人間の性欲というのが、どういうふうに転ぶかわからないなという、性というのは本当にアディクトでもあり、性欲がアディクトでもあり、頼りでもあり、しがらみでもあり、いろんな方向に転換していくなと。でもやっぱり生きていくことなんだなと、結果が何あれ、これは生だ、生きることなんだというふうにちょっと最後思った次第です。はい、ということで今日はお風呂から生中継っていうか、お風呂でね、今日は実はファスティング中でですってね、朝のエクササイズを終えてから、CBD オイルを取り、そしてお風呂の中に、アロマオイルを数滴いろいろなものを垂らしてですね、今これからこのお風呂からお届けいたしました。本日もお楽しみいただけましたでしょうか。今日は高齢者の性ということで、もうちょっと語っていきたいので、またね、数回に分けてやっていきましょう。そしてね、新しい、またプロジェクトが立ち上がることを、心より願っておりますが、皆様もぜひお便りがね、送れるそうなので、このポッドキャストもね、ぜひお便り送ってみてください。それでは皆様、良い一日を。また。さようなら。